招いて言われます。主に信頼する人はシオンの山のように揺らぐことなく常しえにとどまる。正英賛美歌29番天の御民も賛美歌29番正英を賛美いたします。皆様お立ちください。お座りください。お祈りいたします。キリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れそれから12人に現れたことです。その後500人以上の兄弟たちに同時に現れました。愛する神様、2023年イースターを迎えることができました。この礼拝に私たち一人一人を招いてくださり、今ここにイエス・キリストが復活されたことを記念して私たちが礼拝を捧げることを許してくださりありがとうございます。どうぞこの時もう一度イエス・キリストが私たちの罪のために死なれたこと、葬られ、そして聖書に書いてある通り3日目に復活したことを覚えます。復活をさせてくださったのは父なる神様であることをもう一度私たちが覚え、その復活が私たちが喜びを持って生きることができるように、また永遠の命を賜るための保証であったことを覚えます。どうぞ今一度復活の意義を私たち一人一人に明らかにしてくださり、私たち一人一人が復活の信仰に立つことができるように導いてください。この礼拝において御言葉のご用をしてくださる西名先生を尊く用いてください。またこの礼拝のためにさまざまなところで奉仕してくださっているお一人お一人を主が存んでください。それぞれに聖霊が豊かに働いてくださいますようにお願いをいたします。また昇天者のことを覚えて記念する時でもあります。信仰の諸先輩方のその歩みに私たち一人一人も習うものとならしめてください。この時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒に主の祈りをお捧げいたします。主の祈りは 賛美歌93、5、主の祈り A です。賛美歌93、5、主の祈り A です。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読をいたします。詩編の28編を講読いたします。詩編の28編は旧約聖書843ページです。843ページです。一節を司会者がお読みいたします。二節は会衆の皆様お読みください。その後司会者と会衆の皆さん一節ずつ交互にお読みし、最後の九節は司会者と会衆の皆さんご一緒にお読みするようにいたします。講読いたします。詩編28編、ダビデの詩。主よ、あなたに呼びかけます。我が大岩よ、沈黙しないでください。あなたが黙っておられるなら、私は墓穴に下る者と等しくなってしまいます。悪しき者や悪事を働く者と共に私を引いていかないでください。彼らは共に平和を口にしますが、心には悪意を抱いています。彼らは主の働きと手の技を悟ろうとしません。主は彼らを倒し再び起こすことはありません。主は我が力我が盾、私の心は主に信頼し、私は助けられ心は喜び踊る。私は歌を捧げて主に感謝する。
主こそその民の力、油注がれた者の救いの
御家。ご一緒に、あなたの民を救い、ご自分を民の常しえに彼らを養い、担ってください。それでは鎌野健一さんにお祈りをしていただき、その後皆様ご一緒にお祈りを捧げます。
主は我が力我が盾、私の心は主により頼むと。恵みと憐れみに富みたも天のお父様、あらすみなとおなしくださいました十字架の恩知をあがめて心に感謝いたします。一回りの受難中の間も主の恵みのうちに私たち一人一人を守り導いてくださいまして、こうして復活の朝、イースターの朝を私たちに与え、もう一度あなたの前にイースター感謝礼拝の時をも与えてくださいますことを心に感謝いたします。どうか私たち人々が我がために十字架にかかりたまえし、しかしながら一緒の朝死よりよみがえり、今も 生きて私たちと共にいてくださる御方をあがめ、こうして感謝の礼の時を御方へくださいましたことを心に感謝いたします。どうか私たち人々にも主の復活の力をいただいて、主の前に日々感謝を持って歩むことができますように帰りたまんことをお願いいたします。今朝メッセージを取り継いでくださいます西田智子先生を覚え、上への力に満たしめて臆することなく語らしめ、私たち人々に本当に恵みを与え、力を与え、喜びを与えて、この新しい地を歩むことができますように限りたまんことをお願いいたしますしかしながらこの朝を思いつつも集うことのできない多くの山のところにある方、あるいは施設におられる方、あるいは遠隔地におられて礼に集うことのできない方、一人一人のことを思うことではございますけども、主を願わくばそのところをもう一度静まって、あなたの前に祈りを捧げ、主の御声を聞くときを与えたまんことをお願いいたします。そうしてもう一度喜びに満たされて礼拝に出席することができますように、帰りたまんことをお願いいたします。西田智子先生も本当に4月よりこのところに使わされましたけれども、どうかしらが本当に良き働きをされること心に感謝いたします。どうか今朝も上への力を満たさせて、どうぞ用いさせてたまんことをお願いいたします今朝ももう一度私たちは喜びを持って伝えました。本当に人々に本当に感謝を持って主の御声を聞くことができますように、帰りたまんことをお願いいたします。司会者の上に、小学者の上に、あるいはさまざまなところでこの礼拝のために奉仕をしてくださる人々のうちに、あなたは帰りがたい私たち人々の礼拝を本当に感謝を持って待ち望みつつ、御声を聞くことができますように、帰りたまんことをお願いいたします。今急いでこのところに増増されておりまする人々の足を守り、速やかにお加えたまんことを、イエス様の尊い皆によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。しばらくご一緒にお祈りいたします。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌 93-4-1 使徒信条 A です。賛美歌 93-4-1 使徒信条 A です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアに生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、 全能の父なる神の義に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。お座りください。牧会祈祷、引き続き宣教、主はよく知っておられますと題して、西名先生に御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。御子は私たちのために命を捨ててくださいました。それによって私たちは愛を知りました。愛する天の父なる神様、イースターの感謝礼拝の日を迎えました。先週はイエス様がこの地上にあって歩まれたその歩み、また十字架でのその苦しみを覚え、そのすべてが私たちのためであると、もう一度心に留め、与えられた恵みを思う時を過ごさせていただきました。そして今日、その死から復活されたイエス様のその命によって、私たちは贖いの恵み、救いの恵み、神のものとされる回復の恵みをいただいていることを覚え、感謝をいたします。主よ、どうぞお一人お一人がこのあなたの永遠の命に生かされ、その日々があなたのものとしての歩みを祝福のうちに導いていただくことができますようにお願いをいたします。お一人お一人が与えられた命の豊かさに、なお豊かな祝福を受けていくことができますように。この世の中にあってはさまざまの思い煩い、あるいは世の戦いがありますけれども、主よ、それらすべてに勝利し、また私たちに必要なすべてを与えてくださるあなたが、お一人お一人とともに歩んでくださり、その歩みを守ってくださり、導いてくださることをお願いをいたします。今日もう一度私たちをあなたの恵みの中に導いてくださり、御言葉の豊かな恵みを持って、疲れ果てたものを癒し、悩めるものを慰め、弱り果てているものを励ましてくださるようにお願いをいたします。御言葉の恵みを待ち望み、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。皆さん、イースターおめでとうございます。今年もこのイエス様の復活を喜び感謝をする日を迎えられたこと、そしてこうして集まって礼拝を捧げることのできる恵みを、喜びとともに感謝をしたいと思います。今日はイエス様が弟子たちに語られたことの中、そして特に弟子の一人ペトロとのその関わり、あるいはその関係の中で、私たちにとってもイエス様はどんな方であるかということを目に留めてみたいと思うんですね。で、今日の聖書、ヨハネによる福音書の21章のところですが、ここで弟子たちが集まって漁をした後ですね、そこにイエス様が現れてくださいます。それは3度目だったと、このところには書いてあります。 で今日は特にこのペトロのことに目を留めたいと思うんですが、弟子たちのことを思うときにですね、イエス様はどんな思いでどうやってこの弟子たちを選ばれ声をかけたんだろうかなと思うんですね。で聖書の中にはそのことはあまり詳しくは記されていません。こういうところでこういう時に声をかけて私に従ってきなさい、私についてきなさいと言われたということだけが書いてあります。私は想像が好きなのでいつも聖書を読みながらいろいろと想像するんですが、今回も4つの福音書に書かれてあるこの同じところ、またペトロとイエス様のやり取りというものを読み合わせてみました。そうするとイエス様は別にこう道を歩いていてですね、突然あこの人と思い当たって彼らに声をかけたのではないということが分かってくるんですね。福音書の記事の中には網を打っている、あるいは網を繕っているペトロやアンデレ、ヨハネ、ヤコブに声をかけられたとありますけれども、突然ではなかったと思うんですね。そのことだけを見ると通りすがりに突然声をかけられたように読める場所もあるんですけれども、ある箇所ではイエス様はシモン・ペトロの船に乗って、そして少し沖から離れたところからそこに集まってきたたくさんの人たちに話をされたということが書いてあります。ですからイエス様がこの漁師であった彼らに声をかけて、人間を取る漁師にしてあげる、私についてきなさいと言われたのはいきなりではなかったと思われるんですね。その前からイエス様は彼らのことを見ておられた、知っておられたということが考えられます。また弟子たちもすぐ従ったとありますが、その声をかけられる前からイエス様のことを知っていたということが考えられるんですね。ですから決して唐突に通りすがりにというわけではありません。そしてそこから彼らはイエス様と一緒に生活をし、いろいろなところに行き、イエス様が話されること、人々を癒されること、その一つ一つを一緒に過ごしてきました。でペテロとのこの関係を見るときにですね、あるときイエス様が弟子たちに、人々は私のことをいろいろなものだと言っているようだが、あなた方は私を何者だと言いますかという質問をしています。そのときにペトロは、あなたこそメシア、生ける神の子ですと答えているんですね。ペトロにはそのときイエス様が神の子であり、神から使わされた、予言されているメシア、救い主だということが分かったのですね。イエス様はその彼の言葉に対して彼に、私はこの岩の上に教会、私の教会を建てると、ペテロのこのイエス様が救い主である、神の子であるというその信仰をイエス様の教会の土台とされたということがここに記されています。ペトロに信仰を与えられたのは神様ですが、それを告白することができた、それがこの信仰の、まあ、ある意味お手本のような形として聖書に残されているんですね。そのようにイエス様と時を過ごし、イエス様のことを知っていたペトロは、イエス様のためならどこにでも行きます、どんなことでも大丈夫ですという、そういう思いになっていきます。彼はあなたのためには命を捨てますというふうに表現したこともあります。またイエス様が十字架につけられる前の夜、あなた方は 私を捨てていく、あるいはサタンがあなた方をふるいにかけることを許されたということを思ってですね、そしてでも あなたの信仰がなくならないように私はあなたのために祈ったとイエス様は言われました。その時ペトロはですね、あなたとご一緒なら牢屋にだって死ぬことだって覚悟はできていますと答えるんですね。まあ後の出来事を知ってしまった私たちには、ああと思う気持ちも起こるかもしれませんけれども、その時本当にペトロはそういう思いでイエス様のことを思っていた。それは彼の真実な言葉だったと思うんですね。けれどもイエス様が裁判にかけられ、罪人にされ死刑に処せられるかもしれないというその場に居合わせた時に、あなたもイエスの仲間だと指摘されて、いや違う、知らないと否定してしまったんですね。そしてイエス様はそのことを、ことが起こる前に彼に伝えておられました。自分が言ってしまった時、ペトロは思い出したと思うんですね。そしてイエス様は彼を見つめられた。目と目があった時に、ああしまった、なんてことを言ったんだとペトロは思ったのではないかと思うんですね。それに続いて彼はそこから離れて外に出て泣いたと聖書には記されています。深い後悔と自分の弱さに対する心の傷とが彼の中に残ったんであろうと思うんですね。そして今日お開きしたこの21章の出来事ですけれども、これは彼らが寮に出た時にイエス様が3度目に弟子たちに現れたと書かれています。この記事を読んでいくとですね、この時イエス様は特にペトロのために彼らのところに現れてくださったのではないかと思うんですね。それはそれに今読んだところの後の方に続く、このイエス様とペトロの3度の愛していますかというやり取りに見ることができると思います。イエス様はペトロがどんな人物かよくご存知でした。そして本当に熱い思いを持ってイエス様のことを思い従ってきたこともご存知でした。ですからそのペトロがイエス様を知らないと言い傷つき落ち込んでいる、復活したイエス様に会って、ああイエス様は死んでいなかったと喜んだけれども、自分のしてしまったことに後悔し悩んでいる、そのことをイエス様は分かっておられたと思うんですね。ですから彼が立ち直ることができるように現れてくださり、彼に声をかけられたということができると思います。イエス様がペトロにかけられたのは3回同じ質問でした。あなたは私を愛していますか。ペトロの答えもほぼ同じなんですね。最初の2回は、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。ペテロはイエス様に、はい愛していますとこう直球で答えていないんですね。そのまま答えていない、はいと愛していますということを表しましたけれども、あなたはそのことをよくご存知ですという言葉を続けています。イエス様は3度同じように尋ねられたので、3度目に同じことを問われたときにペトロは悲しくなったとここには記されています。ああなんでイエス様は3回も同じことを聞くんだろう、まあ、私たちでもそう思うかもしれません。そしてこの時に自分が3度イエス様を知らない、私はこの人と関係がないと否定したことをもう一度思い出したと思うんですね。ああ私が3度も知らないと言ったからイエス様は3度も念を押して聞くのかなと思ったかもしれません、まあ、これは私の推測なのでそう信じないでいただきたいですけれども、でも人間として そうだろうなと思うことなんですね。そして三度目に聞かれたとき、悲しくなったペトロですけれども、主よ、あなたは何もかもご存知ですと答えます。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられますと答えているんですね。あなたは何もかもご存知です。彼のこの言葉の中にあるのは、イエス様、あなたは私があなたのことを大切に思い信じて愛していることをよくご存知です。でも私は弱くてその通りにできなくて、失敗したこともあなたを知らないといったそのこともよくご存知です。ペトロはあの裁判の場では怖かったと思うんですね。イエス様を愛していることには間違いない、イエス様のためならどこへでも一緒に行く、死んでもいいとさえ言ったペトロなんですけれども、イエス様のように裁判にかけられ自分も死刑にされるかもしれないということを思ったときに本当に怖くて、イエス様の仲間だと宣言することができなかったんですね。でもイエス様は、そんな私をあなたはよく知っておられます、そして本当にそんなに弱い、自分の願うこと思うことその通りにできない、イエス様を愛していることを貫けない私ですけれども、イエス様を愛していること、それはイエス様、あなたも分かっていてくださいます、よく知っておられますとペトロは答えているんですね。私たちもペトロと同じようではないかと思います。聖書を読んで、ああそうだと思い、イエス様に喜ばれたい、神様の願われることをしたい、本当にそう思って毎日過ごしていると思うんです。でも自分の弱さや足りなさや、あるいは世のいろいろな出来事に押しつぶされたり惑わされたりして、その通りにできないことがたくさんあると思います。やろうと頑張ったけれどもできなくて、ああなんて私はダメなんだろうって落ち込むこともあると思うんですね。私もよく後悔したり落ち込んだりっていうことがあります。ああイエス様ごめんなさい、またできませんでしたと思うこともあります。でもイエス様は愛していてくださり、私たちのその弱さも足りなさも、すぐにつまずいたり失敗することもよく知っておられる、分かっておられる、そしてペトロのために祈られたように私たちのためにも祈っていてくださるんですね。信仰がなくならないように、イエス様から離れないように祈っていてくださる。イエス様は復活されたあと弟子たちに現れ、多くの人たちに現れて、ご自分が生きているということを確かに知らせてから天に帰られましたが、そこで私たちのために取りなしていてくださると聖書は教えています。今も私たちのためにイエス様の弟子として選ばれ、直接イエス様と一緒に時を過ごした彼らだけではなくてですね、その弟子たちを通してイエス様を伝えられ信じた一人一人に、同じように聖霊が与えられ、聖霊を通して一緒にいてくださり、イエス様の取りなしの祈りがあって、私たちは弱くても足りなくても失敗をしても愛されて、イエス様と共に生きることができるようにしていただいています。私たちも落ち込んだ時に自分を見て、ああもうダメだと思わないでですね、それでも私はイエス様に愛されている、そして私もイエス様を愛してイエス様と一緒にいたいと、その信仰を祈りを持って表していきたいと思うんですね。そして私たちが落ち込んで分からなくなっても、イエス様が離れることはないということを忘れないでいたいと思います。それは私たちが落ち込んで見えなくなっているだけだということ、 私たちが分からなくなったように思えても、イエス様が離れることはない。私たちをよく知って守ってくださり導いてくださっている。イエス様のその復活の命によって私たちを生かしていてくださる。そのことを忘れないように、忘れたなと思ってもすぐ思い出せるように信頼していきたいと思うんですね。今日イエス様のその復活、その命の力を覚え感謝する時ではありますが、また先に天に召された方々を思い、その生涯を思い、その残されたその歩みを思いながら、神様がそのお一人お一人を祝福されたこと、そのことに心を留め、私たちも後に続くものとしてイエス様に愛され、命を豊かに恵まれて今地上の生涯を送っていることを感謝を持って歩みたいと思うんですね。その時に私たちはイエス様の平安とイエス様によって与えられる喜びに満たされることができます。この世のさまざまな患い、攻撃、いろいろなものに打ち勝ってくださったイエス様の勝利の力を、その勝利を私たちにも与えてくださり、イエス様の後についていく、いえ後ではなくてイエス様と一緒に生きていくことができるんですね。今も私たちのために祈っていてくださるイエス様の祈り、私たちをいつも守り、つまずいて倒れても助け起こしてくださり、失敗して落ち込んでも立ち直ることができるように声をかけてくださる、この方に信頼をして歩むものとさせていただきたいと思います。何があっても私たちはイエス様の愛の中に守られている。そしてイエス様を通して天からの喜びに満たされる、祝福された人生を心に留めて感謝を捧げたいと思います。復活されたイエス様、その力を今日喜び感謝するとともに、その命が私たちに与えられていることを感謝を持って受け止めたいと思います。お祈りをいたします。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。天の父なる神様、イエス様がこの世に来てくださり、その生涯を通して、またその命を通して私たちに与えてくださった命の恵みを覚えて感謝をいたします。そしてその恵みを感謝するとき、私たちも本当にイエス様を愛してイエス様の後に従うものと決心をさせていただきました。また今その決意をしようとしているかもしれません。ある方は、ああ本当にそんな生き方がしたいと願っておられるところかもしれません。主よ、どうぞあなたの愛と恵みの中に私たち一人一人を導き、私たちが自分の弱さや足りなさを思っても、それでも主よ、私はあなたを愛しています、あなたはそのことを知っておられますと祈ることができるように、あなたから離れずあなたに信頼して進むことができるように、私たちを守り導いてください。そしてそのようなペトロのために祈ってくださったイエス様が、今も私たちのために祈り、落ち込んでいたペトロを励まし立ち直らせるために声をかけてくださったように、私たちにも声をかけてくださり励まして導き出してくださることを覚えて感謝をいたします。どうぞこの恵みを心に留め、 私たちの心をあなたの喜びと平安で満たし、あなたの力を与えてください。そしてあなたの力にすがって進んでいくことができるように、私たちの歩みを導いてくださることをお願いをいたします。今日もう一度先に天に召された方々を覚え、やがてイエス様のもとで共に礼拝を捧げるその時を待ち望みつつ、なお私たちの地上の生涯をあなたが祝福し導いてくださることをお願いをいたします。恵みを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日は続いて4月生まれの方の誕生の祝福をしたいと思います。4月生まれの方、そこにお立ちいただけますでしょうか。そして、マイクを渡していただきますので、お名前と何日生まれですということをおっしゃっていただけますでしょうか。よろしいですか。はい、皆さんおっしゃっていただきました。それではお祈りをいたします。主の教えを喜びとし、その教えを昼も夜も唱える人、その人は流れのほとりに植えられた木のよう、時にかなって実を結び、葉も枯れることがない。その行いはすべて栄える。愛する天の父なる神様、今日ここに礼拝の中で4月にお誕生日を迎えられる方々の祝福をお祈りいたします。神様の恵みを喜び、その御言葉に従うお一人お一人に、あなたがいつも豊かな恵みを注ぎ、その命がさらに豊かに与えられていることを覚えて感謝をいたします。どうぞ今日からさらに重ねられる新しい一年の上に、あなたの恵みが増し加わり、その日々がいつもあなたの喜びに満たされ、健康が守られ、またあなたとの交わりが祝され、家族や友人、周りの方々、教会の兄弟姉妹とともに喜びに満ちあふれた毎日を神様が与えてくださるようにお願いをいたします。どうぞお一人お一人のそれぞれのところでの歩みをあなたが祝福し導いてください。また私たちもお一人お一人のその日々を覚え、祈り、祝福を求め、互いに励まし合って歩むことができるように助けてください。この4月にお誕生日を迎えられるお一人お一人を喜び、あなたが祝福してくださることを信じ、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様に感謝して捧げるものです。ご用意のある方は係のものが袋を持ってまいりますので、お捧げください。それでは賛美歌475番、雨なる喜び、475番を賛美いたします。皆様お立ちください。 谷内さんに礼拝の感謝、献金の祈りを捧げていただきます。
恵み深い天の父なる神様、今日このようにしてイースターの礼拝が開けました。本当に感謝いたします。三度目にイエスは言われた、ヨハネの子シモン、私を愛しているのかと。本当にイエス様は今も私たちのために天から祈り、守り、導いてくださっております。どうぞ私たちはそれを信じて日々行くことができますように、神様は見守ってくださいますように。また多くの先輩方とに天にお送りしております。どうかその方々も上から見られております。どうぞ私たち今生きている日々、あなたが支え導いてくださいますようにお願いいたします。社会のこの不安の中、いろいろな悩み事がありますけども、どうかあなたがそれを一つ一つ解決してくださり、私たちに恵みを与え守ってくださることもお願いいたします。今ここに集えない方々、そして弱さを覚えている方々、どうかその方々も守ってください。ただいまより感謝の捧げ物をいたします。どうぞあなたがそれを用いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。お座りください。総額のうちに献金をさせていただきます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の唱詠賛美歌27番賛美した後、西田先生に祝祷していただきます。皆様お立ちください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の清い親しい交わりが、お一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。
お座りください。